経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。さて、まあ、今回ですね、選挙が終わってですね、自民圧勝、そして憲法改正っていう方向性になってですね、また、まあ、日中関係の悪化、そしてウクライナ情勢からですね、ロシアがどう展開していくのか、また戦争がですね、第三次世界大戦になっていくんではないか、そんなね、懸念もされています。まあ、その中でですね、どうやったら戦争を回避することができるのか、なぜそもそもですね、戦争っていうのは起きるのか、それをですね、根本的な原因からですね、横森が解説しましたので、ぜひこちらの動画をご覧ください。はい、参院選で自民が圧勝したことにより、日本は中国との戦争に近づくのではないかと懸念しています。日中衝突、そして第三次世界大戦につながるように思います。なんとか回避する方法はないでしょうかっていうご質問ですね。
はい、そうね、戦争十分に起こり得るんだけど、まあそもそも戦争ってなんで起こるかっていうことなのよ。戦争の原因、まあこれがわかんないと戦争の回避はできないよね。原因と結果だから結局は。で、簡単に言うと、正義対正義なんだよ。
そうですね。
ね、相手も正義なんだよ。俺は悪魔だとか、俺は悪だって言って戦う人なんかいないでしょ、戦争。
いないですね。俺が正しいから入ります。
自分たちが正しいっていう。それで正しいが強化されると戦争になるんだよ。ね、俺が正しい、こっちも俺が正しいが強化されるわけ。で、強化されない、自分も正しいけど相手も正しい。まあそれでいいんじゃないっていうね。なあなあだと戦争にはならない。っていうことは、この正義というものに対してどういうふうに思っていくかなの、結局は。
その話聞いて思い出すのが 9-11 なんですよね、うん。アメリカの同時多発テロが起きた時に、一緒くたに愛国主義みたいな感じで、車の上にアメリカの国旗をね、掲げて、そして正義正義ジャスティスみたいな感じで、もういろいろありましたけど、それが結局正義を強化してたっていうのがね、あの当時思い出してみましたね。
だからほら、ゼレンスキーとか言うじゃん、ウクライナと。
はい。
ね、ロシアだって、お互い正義なのよ。だけど、こっちの方の場合、トップが正義を言って、国民っていうのは、みんな従うようになってるわけよ、国民っていうのは。だから誰を応援するかって、他人を応援するんじゃなくて、自分のボスを応援する。これ、ボスを応援するっていう考え方なの。それでのめり込むわけよ、自分のボスって、自分の国家とかさ、そういう中で、だから一番これ戦争に陥るのが多いのはヨーロッパが多いんだよね。なんでヨーロッパで世界大戦ばっかり起こるかっていうと、一神教なのよ。一番は。一神教って戦争起こりやすいんだよね、これ。なんでかって、自分の神様は正しい。神のために戦う。で、こっちの神様ね、こっちの A っていう神が正しいと。A の教えは正しい。B の神の教えは邪教だっていうの、これ。A を信じている人たちから見ると、B はどう見ても邪教なのよ。だから信仰だとか思想が強化されると、もう完全にこれ正義になってくるわけよ、これが。
はい。
だけど B の神っていうのに対して邪教じゃなくて、だから日本ってすごくそういうのがなかったんだよね。なんでかっていうと、日本には神仏修行ってあるよね。神仏修行って。
そうですね。
あるわけよ。だからこっちが仏さんと。ね。仏教もどっちもいいじゃないっていう考え方だと、まあ別に戦争に陥らないよね、ここのところで。対決にならないってこと。今でもヨーロッパでもそうなんだけどね、だから民族とかいうことをあまり強く言うと、自分の民族が優秀だっていうようになるわけよ。ね、我々は優秀と。それで他民族は劣っていうふうになるわけよ。
劣等だ
というふうになる。うん。だから、この感覚があると、神もそうだけど、民族主義が進むと、もう他民族はもうこれ、抹殺してしまえっていう感覚が起こるわけ。だから、ここのところでも民族主義が、もう小さい場合は別にいいよ。少しぐらいのね、うちの民族はいいよっていうのもあってもいいけれど、これが強化されると、強い正義に結びついちゃうわけ。自分は正しいになるわけ。正しいだから、他の人もそうするべきっていうふうになるわけ、これ。
そうですね。
だから日本の国家のこの指導者がね、どういうことを考えるかによって、この一般大衆っていうのは、まあ、はっきり言って、まあ、バカみたいなもんだよ。正直言って。
感情に揺さぶられて、その通り動かされるっていうことですよね。
もう愚かな羊なんだから、本当もう。だからそういうのも、まず自分の大衆の一人として愚かだなと思いながら見ていくわけよ。もう大衆っていうことは、これは何回も言うけど。愚かな人たちはもうとにかくトップがどういうふうにするかなのよ。 だから今まで戦争が起きなかったっていうのはトップがなんとかやってきたっていうことなんだよね。いろんなところからアメリカの正義あるでしょ。アメリカというよりも DS の正義もあるわけよ、
はい、
DS の正義もあって中共の正義もあるわけだ。まあ一緒なんだけどね、これ正確にはね。あと民族主義とかいうのもあるけれど、このね、民族主義があるから戦争になるっていうふうに考える人たちもいるわけ。
そうですね。
世の中の上の方の人たちの一部には民族主義は良くないって考える人たちがいるわけ。例えばフリーメイソンでもそうなんだけど、民族主義は悪っていう。民族主義があるから戦争が起こるっていう感じがある。だから偉大な中華民族とかさ、やるじゃない。習近平とか。だからこれが問題だっていうふうに考える人たちもいるわけ。だから世の中には2つの方法で戦争を回避する方法があるって、
はい、
1つ目は全て同じにする、
うん、
全て同じにすると戦争は起きない。
それ立ち位置ですか。その同じというのは何が
同じ、同じ進行システム。
ああ、そういう意味ですね。
だから世界中を全ての人たちが同じ考え方だと、そうすれば戦争は起きないと。まあ、もう1つの方法っていうのは、ね、全て許容するっていうこと。全て許容、
相手の考えることを受け入れるみたいな感じですかね、
うん、そう。だから全ての人が全ての考え方を許容する。だからこっちは多様性なんだけど、多様性で持っていくか同一性で持っていくかっていうことで考えるわけよ。だから結局全てが許容できる人間になったら、ね、全てが同一っていうことにもなるわけ、
うん、
だから戦争を回避するために、そうね、今の宗教っていうのがあるでしょ、一番上に。こっちは宗教、はい、こっちは日本の、まあ、例えば自民党リベラル政権ね、はっきり言っても、リベラルデモクラティックパーティーだからリベラルだからね自民党っていうのはね、わかる、リベラルという名の進歩主義だから、
はい、
でこれがどこの後ろかっていうと DS でしょ、
はい
ね、DS バイデン政権ね。でこっちもそうだから、中共を作ったのも DS が作ったんだから、だから両方とも同じじゃないという形だと、これ同一の考え方だから、日本も中共みたいになってくると戦争はないよねってことなの。日本が中共を受け入れて、中共が日本を受け入れる。だからここのところを完全融合してっちゃうけど、もう垣根を取っ払うみたいな。だからこれが何になってくるかっていうと、世界政府にすることによって、
はあ、
戦争が嫌だったら世界政府に従いなさいっていう。だから世界中が監視社会にするみたいなことなんだけど、これ全て許容しなさいという形になるわけよね、これ。だから暴力的に許容させるのかっていう形だよね。それに対しては抵抗するという形だけど、もう結局上の方は同じだからね、中共も何も自民党も。結局同じ人たちが作ってて、戦争を煽りながら戦争を開始しようっていう動きをお互いにやったりするわけでしょ、こんなの。ね、その軍事費増強増強とかいうふうに言うけど、はっきり言ってあんまりやりたくないし、それ上のトップの言うこと聞きたくないと。だから中共はどういうことをやってるかっていうと、トップの言うことをこっちが聞かないような形になってきてるわけじゃない。で、日本はどちらかっていうと、トップの方を聞くようになってきてるっていう
動
きなんだよ。
そうですね。う
ん。だから日本が中共化しているっていうのが現実なんだよ。で、中国はどちらかというと、もう分裂型になってくんだよ。だからトップの言うことを聞かない、
独立主義みたいな感じですかね。
独立、まあ中華民族なんだけれど、中央集権じゃなくなってくるわけよね。だから、
ね、
まあ、中央集権ね。だからこっちの方が中央集権ではないっていうね、文権になっていく動きっていうのがあるわけ、中国だ。
なるほど。
そうするとどこかで融合があるかもしれないよね。だから戦争にならない可能性もあるんだよ
ね。まあでもな、まあ丸一のね、すべての人がすべて同じ思考にお互いになるっていうことは、まあまずありえないので、そういうことで言うと、すべてを許容するっていう段
階。これもありえないね。
はい。
普通に考えたら、すべての人がすべてを許容するなんてありえないね。人間にはその立場によって全然違う考え方になるから。すべて許容しましょうとか言っていて、許容できないじゃない、すべての人が。
そうですね。
あ、俺はそれは許せないとか。そういうのは絶対あるの。いや、自分はこれだっていう。人間の我がある限り、もう絶対に無理なんだ、許容っていうのは。だからね、許容もできない、同じ思考もできない。 さあ、だからどうなるって言ったら、最終的にはもうぶっ壊れるっていう形でしょ。あともう一つは、このような人類というものがいなくなれば、まあ、それこそグレートリセットによって全人類を滅亡にすれば、戦争はなくなるっていう可能性もあるよねっていう。難しいけど、戦争を回避するっていうのは、このね。
正義と正義。
うん。
そこを
許容するっていうことがお互いにできるかって言っても、お互いできないわけよ。だから、拡大主義の正義もあるわけよ。
うん、
だから今の世の中で、なんでこの拡大主義っていうのは成長なんだ、拡大っていうのは。
うん、
だから成長しなきゃいけないっていうのがあるでしょ、世の中。資本主義でもそうでしょ。成長しなきゃいけないっていうことでしょ。成長しない企業の株は下がっていくみたいなもんだから。だから成長というものをまず規定していかなきゃいけないわけよ。
なるほど。
そして滅びというのも許容するっていう形。だから全てを正義とか言っても、この正義自体拡大主義にあって、もう弱ってるところはどうなるかって大体飲み込まれるっていうのがこれ歴史の常なんです。
なるほど。
だから戦争の原因っていうものは人間が愚かである限りなくならないっていうことなのよ。特にこの一般大衆がね、結局トップが決めるんだけど、トップは何とでもできるわけよ。
うん、
一般大衆をどう動かすかだけなのよ。だから選挙に勝つためには敵を作らなきゃいけないっていうね。わ、
うん、
かるでしょ？もう敵を作ることで選挙があるわけじゃない。っていうことは、敵を作らないで選挙に勝てる。だから一般大衆は敵が大好きなのよ。
そうですね。
一般大衆っていうのはもう完全懲悪なのよ。水戸黄門の世界なのよ。もう、わかるでしょ？最後は正義が勝つみたいな。もうこれを頭の中すり込まれてるわけよ。だから最後正義が勝つとかじゃないっていうことが分かってないと本当はいけないんだけど。
本当だね。
大衆っていうものがいる限り戦争は起こる。で、戦争を起こすのは大衆だから。大衆が賢くならなきゃいけないわけ。
まあ、自分を正しい、そして相手は間違ってるっていうにね、自分を正当防衛するっていう生き物が存在する限りですね、正義と正義との戦いっていうものは必ず起きるということですね。それを回避するっていうことは、もう反強制的にですね、世界政府のような形で許容させる、大衆を許容させていけば、もしかしたら回避できるかもしれないということですけども、まあ、それがね、今後。
だからそれが嫌だっていう人たちがいるでしょ、必ず。
はい、そうですね。
だからそうするとそこでも戦争が起こるでしょ。
ですね。
だから人間っていうものがある限り、で必ず戦争っていうのがどうしても起こってしまうっていうことなんだよ。本当にだから大事なのは教育なのよ。もう教育しかない。教育をしていかに愚かなものなのかというのを、やっぱり全ての大衆が分かっていかないと。だから少しでもいると、その大衆を全て教えていかなきゃいけない。
はい。
すごく地道な努力がいるけれど、それがなかったら、それはもう脳にマイクロチップを入れて、ね。
許容させる。
もう強制的に戦争はいけないんだっていうふうにさせるしかないわけ。
ね。わかりました。まあね、戦争の原因ですね。それは全てが人間だということですね。
はい。
はい。ありがとうございました。元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄、または QR コードをスキャンしてください。